こんにちは。化学の専門家、トロイです。今週も最新の高分子、樹脂テクノロジーニュースをお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありましたね。
はい、スージーさん。今週は特に、AI を活用した材料設計の進化、有害な PFAS に代わる高性能コーティングの開発、海洋性分解性プラスチックの市場拡大、そして再生医療における生態材料の進展など、多岐にわたるトピックが注目されました。
そうですね。さらに、リチウム金属電池用の革新的なポリマー電解質、EV バッテリーにおける高機能ポリマーのエコシステム、食品包装材からの特定化学物質の排除に向けた動き、そして AI によるメモリ需要急増が半導体ポリマーに与える影響なども報じられています。
これらのニュースは、材料化学と高分子産業が直面する大きな変革期を示しています。特に持続可能性と高性能化への要求が高まる中、どのような技術が未来を形作っていくのか、深掘りしていきたいと思います。
なるほど。それでは、これらの重要なニュースを詳しく見ていきましょう。まずは、IBM が生成 AI 材料設計で特許を取得したというニュースですね。AI が材料開発にどう貢献するのでしょうか。
はい。IBM は生成 AI を用いた材料設計で5件の米国特許を獲得しました。これは、材料化学が従来の試行錯誤から、目標特性から逆算して材料を設計する、逆設計ワークフローへと大きくシフトしていることを示しています。
逆設計ワークフローとは、具体的にどんな利点があるんですか？
AI が新しい分子構造や材料組成を提案し、専門家の知見と融合させることで、より効率的かつ実用的な材料設計が可能になります。これにより、開発期間とコストを大幅に削減し、特定の性能要件を持つ材料を迅速に発見できるのです。
それはすごいですね。高分子材料の分野でも期待できますか？
ええ。特に高分子材料や複合材料の分野では大きな影響が予想されます。例えば、環境負荷の低い性分解性プラスチックや高性能バッテリー材料など、多様な分野でのイノベーションが加速すると見られています。
AI が材料化学の未来を切り開く、まさに最前線の話ですね。続いては、エリコンが有害な PFAS を使用しない高性能コーティングを発表したというニュースです。環境規制が厳しくなる中で、これは重要な動きですね。
全くその通りです。エリコンは、PFAS を含まない先進的な薄膜コーティング技術を開発しました。これは永遠の化学物質と呼ばれる PFAS への規制強化と持続可能性への要求に応えるものです。
PFAS フリーで、従来の製品と同等の性能が出せるんですか？
はい。高い耐久性、耐摩耗性、摩擦係数の低減、腐食防止、撥水、発油性といった特性を PFAS なしで実現しています。独自の材料組成と製膜プロセスによって可能になりました。
どんな産業での利用が期待されますか？
自動車、航空宇宙、一般産業機械、調理器具など、広範囲な分野での需要が高まるでしょう。製品の長寿命化やメンテナンス頻度の削減にも貢献し、持続可能な製造プロセスへの移行を加速させます。
環境に優しく、性能も高いというのは、素晴らしい進歩ですね。次は、ULUU が海洋性分解性 PHA 材料開発で1600万ドルを調達したというニュースです。三菱ケミカルグループとポップソケッツの提携も、バイオベース材料の応用拡大を示しているそうですね。
はい。オーストラリアのウールーは海洋環境で完全に性分解されるポリヒドロキシアルカノエート、通称 PHA 材料の商業化を加速するため、多額の資金を調達しました。
PHA は、海洋プラスチック汚染問題の解決に貢献できる素材なんですね。三菱ケミカルグループのデュラバイオはどんな素材ですか？
デュラバイオは、植物由来のイソソルビドを原料とする透明バイオエンジニアリングプラスチックです。耐衝撃性、耐熱性、耐光性、透明性に優れ、石油由来樹脂に匹敵する、あるいはそれ以上の性能を持つ高機能素材です。
それがスマートフォンアクセサリーにも採用されるというのは、消費財分野でのバイオベース素材の広がりを感じますね。
ええ。これは、環境意識の高い消費者層をターゲットとした製品開発において、 バイオベース素材の採用が重要な差別化要因となっていることを示しています。
続いては再生医療に関する興味深い研究ニュースです。マクロファージと間葉系幹細胞の相互作用がミネラル化コラーゲン足場で免疫調節や再生を促進するという新研究が提出されたそうですね。
はい、この研究はミネラル化コラーゲン足場上でマクロファージと間葉系幹細胞が相互作用することで免疫調節と組織再生を促進する表現型が駆動されることを明らかにしました。
ミネラル化コラーゲン足場とはどんなものですか？
生体適合性の高いコラーゲンをベースにリン酸カルシウムなどのミネラル成分を組み込んだ材料です。骨組織の微細環境を模倣するもので細胞間の双方構成クロストークが炎症抑制や幹細胞の増殖分化能力向上につながるとされています。
これは今後の生体材料設計に大きな影響を与えそうですね。
その通りです。材料が単なる物理的サポートだけでなく免疫応答を積極的に調節するスマートな役割を果たす可能性を示しています。骨や軟骨再生、総小治癒など幅広い再生医療アプリケーションでの応用が期待されます。
細胞レベルでの相互作用を材料でコントロールできるなんて本当に画期的な研究ですね。次はバイオリクシブで発表されたポリカチオン界面架橋によるポリマーネットワークの電気接着メカニズムに関する理論モデルのニュースです。これは何を表しているのでしょうか？
この理論モデルはポリカチオンの界面架橋を介したポリマーネットワークの電気接着現象を包括的に説明するものです。粘着性電気泳動、イオン索形成、ポリマー差の絡み合いという3つの主要なメカニズムを統合しています。
それらのメカニズムがポリマーの接着力にどう影響するんですか？
これらの相互作用のバランスを理解し制御することで外部電浄によって接着力を調整可能なスマート接着剤の開発が可能になります。例えば医療デバイスの固定やフレキシブル回路の再構成などに応用できます。
接着力を電気的にオンオフしたり強度を調整したりできるというのは従来の接着剤の概念を大きく変える可能性を秘めていますね。
はい、この基礎的な理解は次世代の生体接着剤や電気応答性材料の設計と最適化を加速させ最小侵襲手術やソフトロボットなど多岐にわたる革新的なアプリケーションを可能にするでしょう。
まさに未来の材料技術といった印象です。さて、エネルギー関連のニュースも注目です。革新的なポリエーテル電解質がマイナス40度から55度という広範囲な温度でリチウム金属電池の安全な動作を実現したそうですね。
はい、研究者らが開発した新しい架橋ポリテトラヒドロフラン電解質はリチウム金属電池の長年の課題であった低温でのイオン伝導性と高電圧下での酸化安定性を克服しました。
マイナス40度でも安定して動くというのはすごいですね。リチウム金属電池は現状どんな課題があるんですか？
リチウム金属電池は理論的に高いエネルギー密度を持つ次世代バッテリーとして期待されていますが、金属アノードの反応性の高さによるデンドライト形成や広範囲な温度での安定動作が課題でした。
この電解質が解決策になるんですね。今後の展望はどうですか？
このブレイクスルーは電気自動車や航空宇宙用途など過酷な環境下で高性能が求められる分野でのリチウム金属電池の実用化を大きく加速させるでしょう。長寿命化やコスト削減、量産化が今後の焦点です。
電気自動車の航続距離が伸びたりより強力な電子機器が登場したりするかもしれないんですね。次のニュースはサビックがザバッテリーショーヨーロッパで EV バッテリー向けの包括的な素材エコシステムを展示したというものです。
はい、サビックはバッテリーパックからパワーエレクトロニクスまで EV の主要部品における性能向上を実現する包括的な高分子材料ソリューションを発表しました。
EV のバッテリーパックにはどんな素材が使われているんですか？
難燃性、機械的強度に優れた高機能ポリマーがバッテリーハウジングやモジュールフレームに用いられます。また熱暴走を防ぐ熱管理システムやパワーエレクトロニクス部品にも高い絶縁耐力と耐熱性を持つ樹脂が提案されています。
これらの素材は EV の軽量化や安全性向上に貢献するんですね。
その通りです。 従来の金属材料に比べて大幅な軽量化を実現し、航続距離延長に寄与します。また、高度な難燃性でバッテリーの安全性を高めることができます。サビックは EV の普及と高性能化を支える重要な役割を担っています。
素材メーカーの技術が EV の進化を支えていることがよくわかりますね。最後に、食品包装材に関する重要な法案のニュースです。米国議会で、特定の化学物質を食品包装材から禁止するノートキシックスインフードパッケージングアクト法案が提出されたそうですね。
はい、民主党議員が提出したこの法案は、PFAS、フタル酸エステル、BPA、スチレン系ポリマーなど、健康への影響が懸念される化学物質の食品包装材への意図的な添加を禁止することを目指しています。
これらの化学物質は、食品包装材に広範囲に使われてきたものですよね。なぜ禁止される方向にあるのですか？
内分泌撹乱作用や発がん性の疑いが指摘されており、食品への移行を通じて人体に影響を与える可能性が懸念されているためです。環境中での分解が非常に困難な PFAS は、永遠の化学物質とも呼ばれています。
この法案が成立すれば、食品包装業界は大きな変革を迫られそうですね。
その通りです。メーカーは代替材料への投資を加速し、バイオプラスチックやリサイクルプラスチック、紙ベースのコーティングなど、より安全で持続可能なソリューションへの需要が劇的に高まるでしょう。
消費者の健康と環境保護のために重要な動きだと思います。
今週の高分子樹脂テクノロジー最前線では、 AI による材料設計の革新、持続可能な材料へのシフト、そして高機能ポリマーが次世代のエネルギー、医療、エレクトロニクス分野で果たす役割に焦点を当てました。
はい、環境規制の強化や高性能化へのニーズが高まる中、高分子材料産業はイノベーションを通じて持続可能な未来を築くための重要な役割を担っていることがよくわかりました。来週もどんな新しい発見や技術が登場するのか楽しみです。
そうですね、引き続き市場の動向と技術の進化に注目していきましょう。
それでは本日はこの辺で、高分子樹脂テクノロジー最前線の時間でした。
次回もどうぞお楽しみに。